ラジオ催せ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオ催せ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵、ミヤです。
と、こんな3人でお送りしますラジオ催せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ催せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、というわけで始まりましたラジオ催せ第83回目。はい、はい、10月10日太鼓の日、あ、太鼓の日は今違うのか。
太鼓の日は8日じゃない
ですか。あ、昔はね、10月10日だったもんね、うん、太鼓の日ね、うん、
あ、そっか、連休にするためにずらすんです
よ
ね。
ずらしたんだよ。
そうなんですか。
うん、そうなんです。昔はね、10月10日、もう、ね、限定だったんだけど、うん。はい、ということでね。そう、あのね、前回の放送、配信の時にね、大阪行った時の話したんですけど、はい、その大阪でね、一つ、ちょっと、衝撃的ってことでもないんだけど、ちょっと意識変わるじゃないけどね、言われたことで一つあって、大阪でね、ある大阪の、こう、落語家のお姉さん、桂ポンポコ姉さんっていうね、
はい、
ピンク落語っていうのをやる人いて、ピン
ク
落語
って。もう嫌な予感しかしない。
まあ、その、いわゆるエロ系の落語をする人。まあ、なんかちょ、最近知り合ったから、で、連絡取ったら、ちょっと、お茶しようみたいな感じで誘われて、で、お茶、喫茶店行ったのよ。うん。で、そういう、いろいろ話して、で、完全にすごい、でもね、なんか大阪の女子っぽい感じの喫茶店だったけどね、うんうん、そこはね。で、そこから、まあ、ちょっと出て、よしこさん、コスプレとか好きって言うから、ああ、まあまあ、好きですって言って、一応ね。まあ、その話は、まあ、割とどうでもいい話なんで、コスプレ好きかどうかはね。うん。で、まあ、そこから歩いたのよ。歩いて、姉さんが前に行ったことある店っていうから、歩いてたんだけど、なんかちょっと前と場所違ったんだから、要は結構道迷ったの。結構歩いたのよ。で、その時に、まあ20分ぐらい歩いてて、あれどこだろうっていう時ずっと歩いてたんだけど、突然姉さんが、よしこうさんモテるでしょって言って、あ、え？って言って、いや、よしこさん、なんかずっと歩いてて、私と一緒、同じ歩幅で歩いてくれてるって、そんな男の人初めてみたいな感じで、モテるでしょみたいな感じで、すごい、ありがとうみたいなこと言われたんだけど、全然そんな意識してなかったんだ
よ。歩幅が女子だね。
歩幅が女子だったんじゃないかなと思って。でも自分が、そんな、特に意識してやったわけじゃないけど、何も向こうが喜んでくれたならね、意識がね。うん、別に、その、女だから合わせてやろうとかそういうことは思ってなかったんだけど。でもそんな、でも合わせ、二人で、女性と二人で歩いてたら、そんな、スタスタ行ったらね、そら。
置いてかない
ですね。そうそうそう。で、何人か行ったらね、こう、例えば、この三人で歩いてて、二人が喋ったら僕は前歩いててさ、その先導するとかあるけど、二人で歩いてたらさ、普通合わすじゃん。わかんないけど。でもなんか姉さんすごい、そんな今までいなかったらしくて、なんか感激してて、ああ、そうですか、みたいな感じで、
喜んでましたけど。
モテ要素で、ていうか、なんか、やっぱそういうのって必要なのかな。僕、今回は無意識だったけど、だから、そういう気遣いで、逆に無意識だったからこそ、なんか、あ、僕の無意識の自然な行動が喜んでくれてたんだなと思って。まあ多分、歩幅が女子なんですね。
だって、昔から結構女友達ばっかりだったんです
ね。僕だって、幼稚園の頃とかもずっと女の子4、5人とかと、こう、で、幼稚園通って、小学校もそうだったし、で、中学までずっと女の子と、こう、登下校一緒だったから、多分、歩幅が女子なんだと思うんだよね。普通に。
そんな気もしないでもないです。まあ、それでも、それが、こう、そうしたんだから。だから、モテたい人は、きっと、歩幅合わせること
が。そうそうそう、歩幅。
いいこと、大事です。気にしたことなかったな。
うん。
その姉さん、今までどんだけ置いてかれたんだ
ろうね。そうだよね。
そこもちょっと気になるけど。
だ姉さん、だからすごい感激したのか、その日ツイッターで夜書いてる、よしこうさんとね、遊んでたけど、すごい感激した。ね。すごい、もう、あの人は、もう私の歩幅に合わせて歩いてくれた。これはモテるわ。 かっこ変態でも、みたいな感じで書いてあったけど、まあ、まあ、落ちね。
ただでは転ばないですね、
で、その、まあ、その後行ったコスプレの店は、僕、コスプレの店っていうか、僕、メイド喫茶とかかと思ったんだけど、うん、コスプレの店員さんが出てくるよね。メイド喫茶とかそういうとこだと思ったら、普通にコスプレの売ってる店で、しかも女性
着る、
着るの。
やつ、自分が着るやつってことですか、う
ん、そうそう。よしこさんなんか買ってたって、もう全部女性向けのさ、チャイナックとか
そういうの。え、着たんですか？
いや、着てないけど、一応、一応、その、撮って体に合わせて、どうすかみたいな感じで写真撮ってもらったりとかはした。
楽しんでるじゃないですか、
うん、楽しかったですけどね。まあまあそういう。まあまあその歩幅が大事ということらしいです。僕も最近言われて知ったんだけど、歩幅が、
ね。なるほどね。
うん。
確かに女子を、なんか喋ってたりすると余計に歩くの遅くなっちゃうんですね。意識するとそうかもしれない。
ね、でも二人で歩いてたし、二人で喋ってたら
歩幅
一緒になると思うんだけど、まあなんかあるのかもね、そういうね。
あ、でも確かに兄弟とかだと、例えばちっちゃい頃私兄とずっとずるって、うん、兄貴と一緒に行動したけど、
だ
い
た
いちょっと前行っちゃうから、だいたいカバンの端っこ
だ
け持ってって、もう連れてってもらいますみたいな状態で確かに歩いてた。
そうね。まあ歩幅。
合わせてくれる人は貴重なのかもしれない。
はい。ということで、僕は貴重、はい、貴重臭。ということでございまして。そして、まあ、その大阪の話はね、まあ、本題とは全然別に関係ないんですけども。というわけでございまして、まず、最初のコーナー、こちら。
はい、よしこ、アニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭よしこが、数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
秋アニメです。
はい、ということでございまして。
ですよね。
前回、秋アニメと言いつつ、はい、ジョジョだけで、ジョジョ第5部だけで終わってしまったので、
申し訳ございません。
今回こそ、ま、で、ジョジョ以外の秋のね、アニメをね、いろいろ、ただでさえ数多いって言ってたのに、ジョジョだけで終わってしまったんですけども、
なんですかね。
ちなみに僕が一番ね、うん、注目してんのは、注目というか楽しみというかね、あれなんですけど、
う
ん、グリッドマンっていうのがあって、グリッドマンというのがですね、これがね、僕が小学生の時かな、小学6年生とかで、つぶらやで、
ほうほう
ほう、特撮だったんですよ。
ほう、
まあ、ウルトラマンとかね、つぶらやプロといえばウルトラマンとかの、電光超人グリッドマンかっていうのがあって、
アニメで
やるの、それが。うん。で、その時は、グリッドマンは特撮だったんだけど、うん、これが、どういう話かっていうと、ウルトラマンとかさ、まあ、要は地球で、で、宇宙から攻めてきた、宇宙人なり怪獣とかと戦うわけじゃない、地上で。これ、グリッドマンは、電子の、ネットの世界で戦うのよ。ネットの世界で、ネットの中に入って、ネットの中で、カーン・デジファって魔王が、まあ、要はモンスターをこう割って出して、その、ネットの、要はサーバーとかそういうのの中で暴れるから、怪獣が。それによって、まあ、要はサーバーとか、ただ、今なんかもろそうじゃん、サーバーとかがさ、ダウンしちゃうと、いろいろなことが困ってしまう、みたいな、そういうのがあって、そこの、電子の世界で暴れてる怪獣を倒すために、そのグリッドマンもその中に、こう、なんていうの、実体化して戦うっていう。
デジモン的な。
まあ、デジモンとかね。
ロックマンとか。
そういう話なの。
逆にそれ特撮でやってた
と。特撮でやってたの。
面白い。
で、しかもこれを、だって僕が小6とかだから何年前、二十何年前とかに。
もうそのサーバー世界の概念。
うん。だから、それこそね、HTTP とかあった頃か分かんない。もう、インターネットとかどういうレベルだったか分かんないもん。で、うちにパソコンなんかもちろんなかったし、Windows とかもあったのかなっていう。
そんな前ですか？
多分、レベルの時代だと思うんだよね。いわゆるパソコン通信とかの頃だと思うんだよ、この頃って。
すごい。
うん。その頃に、だ時代を先取りすぎてたんだけど。
うん、そうですね。うん、ピンとこない。
うん。僕はすごい好きだったんだ
よ。
で、このグリッドマンの声が緑川光さんだったんだけど、ちなみに。
当時ですか？
当時の。だからまだこの頃だから、スラムダンクとかでルカーとかやってた頃。
はい、
緑川光さんが。で、今回アニメの方でも、グリッドマンの声を、緑川光さん。
すご。
まあ、正確にはグリッドマンは、要はウルトラマンポジなんだよね。で、まあ、もともとグリッドマンっていうのがいて、それが、こっちの世界の少年と、こう、コンタクトして、で、それで少年がそのグリッドマンと、まあ、一体化っていうとあれだけどね、そういうような感じになって戦うっていうのはグリッドマンの話なんだけど、中の人はまた変わらず、緑川光さんが やってくれてっていうので、ね、これがね、すごい楽しみなの。このグリッドマンって、もちろんウルトラマン的なね、こう巨大ヒーローとして戦うのもあるんだけど、その、なんかネットの、こう、カチカチってなんかキーボードとか入力すると、その、 お助けアイテムみたいなのをね、こう出したりとかして、それと合体したりと、ロボットとかと合体したりとかして、サンダーグリッドマンとかね、いろいろバージョンアップしたりとか、ね、その辺もね、それまでの特撮ものであんまりなかった、ヒーローそのものがロボットと合体するみたいなね、そういう。
拡張機能
って拡張機能みたいな。
で、
そう、それをキーボードに打ち込んで、遺伝子の世界にっていう、かなり時代が早かったグリッドマンの現代版をやるということなんでね。
しかも今、私も今調べてみたんですけど、うん、めちゃくちゃエレキレですね、
うん。
めちゃくちゃ今時というか、
そうそうそうそう、
おしゃれアニメだし、
うん。そう。やっとね、時代がグリッドマンに追いついたっていう感じなんで。
それ言いたいだけ。
楽しい。
9月15?違う、あ、これ、違うわ。10月。
うん。から、だと思うんでね。
へ
ぇ、すごい楽しみです。お二人は何か?
ですね、ジョジョ以外だと、
うん
私、漫画タイムキララ枠は毎
回使います。ああ、はいはい。
生活の癒しといいますか。疲れて帰った時に見れる、キララの枠が、やってる時は必ず撮ってて、今回は、アニマエールっていう、チアガールっていう話かながあるんで、それすごい楽しみにしてますね。あとは、あとでも続きものが多いんですよね、
今回。そうなんだね、今回ね。
ゴールデンカムイも2期だし、東京グールも後半だし、みたいな。ですかね。
そう、キララ枠ってね、やっぱね、はい、毎回あるもんね、
必ず。そうそう、キララ枠って勝手に呼んでますけど、でも、必要じゃないですか。
なごみたいな。
そう、なごむし、なんか、なんだろう、6話に1話ぐらい泣ける話が入ってて。そう。あれだったらなんかこう、帰ってすぐ見れる。なんか、重たい話、まあ、面白いけど、結構ギュッと、内容が詰まってる話ってまとめてみないと疲れちゃったりとかも、話を盛り上がらなかったりするから、例えば、進撃の巨人とかまとめて見てるんですよ。5話溜まったら見るみたいな感じの見方してるんですけど、キララの枠とかは毎回、毎週、抑えで見るみたいな。
のんびり見れますからね。
あと、これは、私が代表しているのもあれですけど、腐ってる系の皆さんがすごくきっと楽しみにしてるんじゃないかなっていうのは、抱かれたい男ナンバーに、にっていうのを私は楽しみにしてるんで、そっち方面の皆さん一緒にワクワクしましょう。これ本当に地上波でやんのって思ってますけど。そうなんです。声優さんが小野祐樹さんと高橋ひろきさん。
いやー、って感じ
だった。にも
超楽しみ。
ニヤさん
の私は食べ物好きなんで。
あれ前、今回もあんの？
異世界居酒屋。
ああ、なるほどね。
これ、食堂の居酒屋はね。そうですね。ちょっとこれは見ないとなと思っております。
異世界食堂系深夜にやるのきつくないですか？
同じよね。
めっちゃお腹空きますよね。
で、また絵が綺麗でも、
そうそうそう。
食べ物の絵がまたこう、食欲をそそるというか。
しかも割とテーマが例えば豆腐だったりとか、こうなんか家でちょっとできそうなやつ出してくるじゃないですか。
そうね。居酒屋だから余
計に。確かにパパッとできちゃうやつ。やばい、夜に。
やばいです。
お酒開けられない。開けちゃうやつじゃそれ。
夜に見られないですね。
そうだよ。僕なんか多分料理できるからさ、再現できちゃうもん
ね。それはあれじゃないですか、料理界で。
あ、異世界居酒屋。
異世界よしこ、
いや、本当今回ね、続きものというかね、シリーズものが結構多くてね。
そうですね。
例えば、とある、まあ、そのインデックスが第3期、結構2期からだいぶ間空いたけどね、2期からの間に、レールガンとかがね、挟まされたしたけど、もう本当ずっと長いシリーズだもんね。
そうか。
原作がね、もう何十巻出てんだろう。
あ、そんな長いんですね、これ。
そのね、かまつ先生がね、すごい、もう、早いんだよ。
え、まだ続いてるんです
か？続いてる。でね、すごいね、側筆でね、どんどんどんどんね、出るから、なんですけどもね、
能力者なんじゃないかと。
インデックスもね、本当に、キャラクターとかも、いっぱい出て、第3期か。
まだ3期だ。
そうそうそう。そう
第3期。その感覚が。
いや、だって、レールガンとか間挟まってた。
そうそう。全部、1個ずつ人気あるから。
結構、レールガンも相当好きなんだよね。漫画全部持ってるし。本当に、まあ、まさに、やっぱ能力バトルだよね、これもね。 すごいね、ちょっとただ、こう、その能力の科学的な説明してるけどもね、なんか、みたいな、ちょっと、わかるような、みたいな、で、難しくて。
クション。
アクセラレーターとかね。全部物理の話をする。で最終的にはね、主人公のね、トーマが全部能力を無効化するという、最後チート。で、あとは物理で殴るっていうね、最後ね。
こんだけ能力つけられてるってい
うね、そういう説教者が殴るっていう、ね。だからそれがある意味、ね、こう、水戸黄門的なね、なんか、うん。で、主人公は、なんか、こう、適度にモテみたいなね。もうね、そういう、もう、でも、わかりやすい、あの、ライトノベルのね、話としてね。だから、設定とかだけ見ると、わかりづらそうな感じするんだけど、でも、話の根幹はやっぱそういうね、こう、主人公が、やっぱりその自分の信念を貫いて、で、相手をどんどんこうね、自分の心に溶かしていく的な、そういうの、だからね、すごいね、共感して見れるとこあるんですけど。あとはね、シリーズものというか続編だと逆転裁判とかもね。
あ、逆転裁判もやるんですね。
やるやる。うん。これが多分ゲームでいうところの逆転裁判3かな ?3 の話だと思うんだけど。うん。
ほんと、シーズン2。
五道さんがいるから。うん。逆転裁判もね、ほんと、その、ゲームが本当に神だから逆転裁判。めっちゃ面白いからさ。
逆裁、やったことはないんですけど。
うん。
でも友達やってる子はやっぱすごいハマり込んでやり込むゲームだ。
まあ今までないタイプのね、ゲームです。裁判ね、法廷を舞台にして、で、証拠のちょっと細かいあらとかをして、で、キャラクターがもうその被告人とか、で大概ね、被告人がそのなんか騙し討ちされて、なんつうの本当の犯人じゃないんだよ。真犯人に騙されて、冤罪でなって、それをなるほどくんのところに頼みに来て弁護して。で、ほぼもう積んでる状態なんだけど、細かい穴を少しずつ、しかもそれを半分はったりでね。
ああ、楽しいやつ。
はったりで、なんかこう言って、で、突っ込まれて、権利突っ込まれて、ちょっと待って、考えるんだ、みたいな感じで、あ、もしかしてっていう、ほんと細かい穴を少しずつ崩してって、で、検事をね、追い詰めてって、最終的に真犯人をこう、またあなたこれはこういうことじゃないんですか、ちょっとずつまた洗おうっていう。そこのね、最終的に逆転するっていう。毎回その逆転、だから逆転裁判。
そう、だって、アニメ見てなくてゲームもやってはないけど、意義ありは知ってもら
え
ない。
そうそうそう。
すごい、
う
ん。なんか流行ったというか、すごいキャッチーな。
うん。意義ありとか。で、この、相手の検事とかも毎回かなり個性的な検事とかいたりとかして
ます。あれはレギュラーなんですか？銀髪の、なんかこう、白いこう、兵長みたいなのやってる。
あ、フリフリの。
そうそうそう。あの人は。
みつるぎっていう、まあ主人公の、幼馴染みで。
これ幼馴染
そう、小学校ぐらいからのね、幼馴染みで。で、なるほどくんは弁護士に。で、みつるぎは検事にっていう。で、みつるぎなんかは、もうすごい、もうその中でも超人気キャラクターだから、逆転検事っていう、もうスピンオフで。
そう、うん、超逆転ですか？
そうそうそう。
検事も。どっちが勝つんだ、じゃあ、みたいな。
逆転検事はね、法廷そのものというよりは、その証拠を集めてく、まあ、アドベンチャー的なね、とこがメインなんだけど、そうそう、それのアニメのさらに続編ということでね、いろいろありますけど、あとね、アニメ、漫画からのアニメかっていうとね、カラクリサーカス。
もう今みたいなやつ。
何ですか？
すっごい昔の
ア
ニメ漫画ですか？あれ、ジャンプ？
じゃあサンデー。牛音虎のね、
ああ、そうですか。
原作の先生で。
カラクリサーカス。
これがね、もう本当にロードムービーというか、で、主人公が二人いるのよ。で、小さい子供のマサルっていうのと、大きい、その、大人のね、青年、なるみっていうのと、その二人がそれぞれもう別々のところでちょっと離れてって、でそれぞれの視点でね、話が動いてくんだけど、まさる編、なるみ編みたいな感じで。でも、すごい密接にリンクしてて、こっちで、まさる編で出てきたこの人がね、なるみ編とかで関わったりとか、そういうので、だんだんこう二人がリンクしてって、もちろん最初はどこ合ってるんだけど、そっからこう離れて別々のところでね、っていう、でもそのリンク具合がすごい面白くて。
うん。 ちゃくちゃ人気作品ですけど、
うん、
あれ今まで一度もアニメ化してないんです
か？してないんだと思う。だってそもそもカラクリサーカじゃない、その前の牛音虎も、うん、OVA はね確かあったと思うんだけど、アニメ化自体はこの間のアニメが
初
だったから、うん、カラクリサーカスなんかもね、ただ結構やるとなると、
うん、
39話かな、多分3クールだと思うんだけど、ちょっとね難しいけどね、そこででも楽しみにね。
白金さんって人が林原めぐみ、
そうそう、めぐさん
だ、
いやこれはねむっちゃハマってると思う、まさにめぐさんだと思う、白金、一見すごいクールなんだけど、パッとこう戦闘になるともうすごい力を出してみたいな、
できる、ね、戦闘するんですか？
うん、そうそう、カラクリサーカスもね、すごい。これもね、ほんと読んだら止まらない系の漫画なんでね、うちに結構あるよ、カラクリサーカス。
初めて聞きました、私。
うん、まあ結構、昔、あ、だってニアさん生まれてたかな。
いや、マジ、それぐらい
前ですよ。僕、高校生の時ぐらいとかだから。
そうなんです
ね。うん、の作品なのでね。あとね、そうね、他にもいろいろアニメあるんですけど、今度、アイマスの、ちょうどって言うとあれですけども、今度ね、この間、この配信からするとつい3日前にゲストで
来られ
た、八代拓さんもね、出てるアイドルマスターのサイド M の、こう、なんつうか、チビキャラバージョン的なのが。
サイド M もやるんだ。
そう、シンデレラガールズとかね、もあったけど、サイド M のバージョンもあったね。
あ、いいな、それ。それ見たいな。
いや、アイマスとかも本当広がりがさ、すごいよね。そのアイマスからまたシンデレラガールズもあったし、そこから本当サイド M ね、女性向けっていうかね、もう男性ばっかりの。このサイド M もさ、本当、その、あれ、元弁護士
とかね、元医者とかさ。アイドルみたいな。
それはね、でもよく考え、やっぱ女性って、好きだよね、それ
もね。そうですね。なんか、応援しちゃう。うん、
その、何々、職業、何々、そのね、職業のね、属性的なさ。
もともと、こういうのに、なんか、教師だけのグループとか、教師だけのグループみたいなのとか。
ね。うん。うん、だって、この、女性、逆にさ、男性向けの元々のアイマス、ね、要は女性のキャラとかとはちょっと難しいよね。元何々みたいなさ、
あ、まあ、年齢が全然違いますしね、設定が。なんか、男性向けっていうか、もともとの、だと女子高生というか、若い女の子たちがアイドルを目指す、みたいな、アイドルになることが目標、みたいなね、なってますけど、女性向けの、そのサイド M の方だと、こう、仕事上いた仕方なくアイドルになったみたいな設定なんで、もう30代とかゴロゴロいる、設定ですし。
大丈夫か。
いや、でもそれでもさ、やっぱアイドルでね、通じるのは、やっぱその男性っていうのもね、あるしね、その
現実もそうですもんね、割と。なんか男性アイドルはこう、年取ってから売れるというか、こう、グループが熟成してから売れるイメージもありますし。
だからね、その、まあ、サイド M なんかもね。いや、でもやっぱ普通に、こう、もともとのね、サイド M なんかもこう、見ててもさ、アニメとかもさ、なんか、面白いよね。だからね、その、男性視点で見てもさ、やっぱその、逆に、それまでの会いましたまた別のさ、で元何々っていうのがさ、最初からアイドル目指してとかじゃなくて、で、いろんな経歴があるってことは、いろんな過去があるわけじゃん。その、それぞれのキャラクターで、その職業でしか起こり得ない過去みたいなさ、飛行機のパイロットだとかね、でその航空事故というかね、その、あったりとかさ、ね、医療事故だったりとかさ、なんかそういう過去がもういろんなパターンで作れるっていうのもあるし、その職業の数だけね、過去というかね、もうキャラクター掘り下げられるから、すごいね。
女性側はそこの妄想を広げたいっていうのもありますし、ね。そこに至るまでを考えるのも楽しい。
うん、コスプレできるしね。コスプレではもうその職業の。
あ、そうです
ね。まあもともとカードとかね、それ自体がね。
清掃なんですよ。
清掃
な
んですよ。
そう
ですね。その辺もね。まあ、今回はそのチビキャラバージョン。
いや、楽しみ。
なんでね、楽しみにしたいと思います。他にもいっぱいね、アニメあるんですけど、また、その、見つつね。
そうですね。
この配信の頃には、それぞれ1話が始まってるかなっていうぐらいだと思いますんでね。まあ、見てから、その感想とかもね、いろいろお話できたらと思います。さて、ここで告知でございますけども、よしこうですけども、 この間ね、八代拓さんゲストの、この配信の時に終わってますけどもね、もう寄せ、超満員御礼でございました。はい。確かに売り切れてるからね。はい、で、その次のもう寄せが多分、もう今、この配信の時には、発表されてると思います。ちょっとチケットこの段階でどうなってるかわかんないんですけども、多分、大丈夫だと思うんですけど、まだちょっと場所と、ね、日にちとゲストは言えないんですけども、この配信の時には、ね、告知してると思いますので、そちら、してなかったらすいませんでした。今、いろいろとね、大人の事情とかございましてね、もし、告知してて、まだお席ありましたら、ぜひ、豪華ゲスト、今回もね、豪華ゲストなんでね、ぜひよろしくお願いいたします。他は大丈夫ですか？
私が所属しますハーチャリングソンアニソンボーカルユニット10月30日に新宿ワイルドサイト東京でガールズコネクト、ボリュームなんだかわからないけど、ハロウィンナイトスペシャルみたいなのに出ます。ハロウィンなんで衣装多分すごいこだわります。よかったら遊びに来てください。
はい、ニアさん大丈夫？はい、そんな感じでお送りしましたラジオも寄せ各コーナーではメッセージの方お待ちしております。宛先は、
はい、ラジオも寄せのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオも寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオも寄せパーソナリティの春風亭よしこうと
よしこうガールズ1号のソンと
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も聞いてね。